昨日の朝ですが、朝起きてテレビをつけたところ、先日亡くなられた落語家の、柳家小三治さんという方が、まあ、落語している、過去に落語をされたその、映像がテレビで放送されていました。その演目というのが、ちはやふるという演目です。ご存知の方もいらっしゃると思いますが、簡単な内容を説明をしますと、百人一首の中に在原業平という人が読んだ「ちはやふる」、神をも聞かず竜田川、からくれないに水くくるとは、こういった歌があります。この歌の意味を教えてほしいと娘からせがまれた金さんでありますけれども、金さんはこの歌の意味が分かりません。そこで町で物知りで有名なご隠居、昔はそういった物知りな隠居の人というのは必ず町に一人はいたものです。何か分からないことがあればこの人に聞いたら何でも解決する、そういった隠居の人が必ず昔は町にはいました。そのご隠居のもとに金さんはこの歌の意味を尋ねに行きます。しかしこのご隠居も歌の意味を知りませんけれども、ご隠居は物知りで有名でありますから、この歌の意味を知らないとは口が裂けても言えないわけです。そこでご隠居は、知ったかぶりをしてですね、あれこれと、自分勝手な解釈をつけて、この歌の説明をするわけです。竜田川というのは川の名前ではなくて相撲取りの名前で、千早という吉原の女性に一目惚れをして、ああだこうだと、知ったかぶりをして説明をし、話がどんどんと膨らんでいく、そういったお話であります。私はこの柳家小三治さんの落語を見ていて、朝早い時間でしたけれども、その面白さに、ついつい引き込まれて見入ってしまいました。この話の面白さというのは、それは人間国宝の柳家小三治さんの話のうまさにももちろんあるのでしょうが、知らないのに知ったかぶりをしてしまう、嘘に嘘を重ねてしまう、人間のおかしさといいますか、物悲しさ、それが話を聞いている人が あるある、そういう人っているよねというだけではなくて、自分にもそういうところがあるな、知らないのに知ったかぶりをしてしまうところがあるなと、自らの姿を顧みさせられてしまう。このご隠居の姿というのは決して人事ではなくて、自分のこととして捉えて考えさせられてしまう、そこにこの話の面白さというのがあるのではないかと思います。そしてそのことというのは、イエス様が語られたのと何か通じるものがあるのではないかと思います。もちろんイエス様は今日のこの御言葉のところで、落語をされたわけではありませんが、今日のこのイエス様が語られた言葉を聞いて、人をつまずかせてしまう人って教会にいるよねと、人事として 聞くことができる人はおそらく一人もいないと思います。聞く私たちすべてに当てはまる言葉であって、人をつまずかせてしまって、また自分をもつまずかせてしまう、弱い人間の姿というのはまさに、私たちの姿を表しているわけです。私自身の信仰の歩みを振り返ってみましても、私が意図していなくても、そういうつもりは全くなかったとしても、私の言動によってつまずかせてしまって、教会から離れてしまった人というのはいるんだろうなというふうに思います。また私自身も自分自身の言動を振り返り、あんなこと言わなければよかったなと、自己嫌悪に陥って教会に行きづらくなってしまったということはあります。おそらくそういうのは、私だけではなくて、私たち誰もが信仰生活、また教会生活を送る中で、起きることだと思います。そういったまさに自分のこととして、イエス様の今日のこの言葉を聞くとき、正直言いまして、私たちは耳に蓋をしたくなるような思いになるのではないかと思います。イエス様はこのように言われます。私を信じるこれらの小さなものの一人をつまずかせる者は、大きな石臼を首にかけられて海に投げ込まれてしまう方がはるかに良い。もし片方の手があなたをつまずかせるなら、切り捨ててしまいなさい。両手が揃ったまま地獄の消えない火の中に落ちるよりは、片手になっても命に預かる方が良い。さらには片方の足が、片方の目がと続くわけです。イエス様が私たちに対して、非常に厳しい裁きの言葉を言われているように私たちは思います。やっぱりこう、つまずかせるということ、つまずきというのは、簡単に言いますと、こう神様から引き離そうとすることです。また教会から引き離そうとすることです。それを特に小さなものである子供であるとか、また弱い立場の人々や、まだ信仰に入って間もない人々を神様や教会から引き離すようなことを、たとえそれが意図せずに、結果的にそうなったとしても、小さな人たちをつまずかせてしまうということは、私たちは重い裁きを受けなければいけないのだろうかと、そのように思わせられます。そしてまたそのようなつまずきの姿というのは、平和というのは、平和というのと、程遠い姿と言えると思います。だけれどもイエス様はですね、この今日の御言葉の中で49節以下のところで、非常に不思議なことを言われます。49節と50節にはこのように書かれてあります。人 人は皆火で塩味をつけられる。塩は良いものである。だが塩に塩気がなくなれば、あなた方は何によって塩に味をつけるのか。自分自身のうちに塩を持ちなさい。そして互いに平和に過ごしなさい。イエス様はこのように言われています。この49節の言葉、人は皆火で塩味をつけられるとあります。イエス様がここまでの流れ、この42節からのこの厳しい言葉の流れを考えますと、この49節には人は皆地獄の火で焼き滅ぼされる、人は皆地獄の火で焼き滅ぼされる、そのように書かれていても、決して不思議ではないところです。けれども実際にこの49節に書かれてあるのは、人は皆火で塩味をつけられるということなのです。私はここに救いがあるのかなと思います。火で塩味をつけると言われても、私たちはなかなかピンときません。料理をするときに下ごしらえをするとか、味付けをするとかで、塩で味はつけますけれども、その料理の火で、別に塩味をつけるわけではありません。だから、火で塩味をつけると言われても、私たちはいまいちピンときませんが、イエス様がここで言われたこと、イエス様が火で焼き滅ぼされると言われたのではなくて、火で塩味をつけられると言われたのは、これは一体どういうことなのでしょうか。聖書では、とりわけ、旧約聖書においては火というのは神様と深い結びつきがあります。出エジプト記の中で神様はホレブの山でモーセに対して燃える芝の間から声をかけてくださり、ご自身を表してくださいました。そしてモーセに導かれてエジプトの国を脱出したイスラエルの民を神様は、昼は雲の柱で、夜は火の柱で照らして導いてくださり、エジプトの国を脱出したイスラエルの民を守ってくださいました。ですから火というのは、それは神様であることを表している、神様がご自身をが神であることを表してくださっている、そのように言うことができるでしょう。そうしますと、イエス様がご自身が神様であることを表してくださるというのは何かというと、それはイエス様の十字架です。十字架の死によって私たちにご自身が神であり、また神の子であるということを表してくださいました。私たちの罪をあがなうために十字架にかかってくださった、その死によってイエス様はご自身が神であることを表してくださいました。 そして火で塩味をつけられるという、この塩というのもまたこれも神様と深い関わりのあるものです。同じ旧約聖書のレビ記の2章の13節のところには、穀物の捧げ物にはすべて塩をかける、あなたの神との契約の塩を捧げ物から絶やすな、捧げ物にはすべて塩をかけて捧げよと書かれてあります。そのように書かれてありますように、塩というのは清めるために用いられるものです。そして私たちが塩と聞いて真っ先に思い浮かべるのは、イエス様が山上の説教で言われた言葉、あなた方は地の塩である、あなた方は世の光である、そう言われたこの言葉を私たちは思い出します。ですから火も塩もイエス様が神様であることを表してくださる、その十字架の死の救いの技であって、その十字架の死によって私たちが罪許されて清められたものである、その信仰をもってこの世でキリスト者として歩んでいくことができるという大きな恵みなのです。イエス様を信じる、信仰を持って歩む、それが自分自身のうちに塩を持ちなさいということなのです。信仰を持って歩みなさい、地の塩、世の光として歩みなさい。これは決してイエス様の厳しい裁きの言葉ではなくて、イエス様の大きな愛の言葉が、また救いの言葉が今日の御言葉で私たちに語られているのであります。人をつまずかせてしまう私たちです。また自分自身をもつまずかせてしまう、本当に罪深く弱い私たちであります。その私たちの罪をあがなって清めるために十字架にかかってくださったイエス様の愛と救いの技を信じて、信仰を持って互いに愛し合う、互いに仕え合う、そこに私たちの平和があるのであります。互いに愛し合って互いに仕え合う、私たちがイエス様を信じる信仰を持ってこの世にあって、地の塩、世の光として歩むことが平和へとつながっていくのであります。それではお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、私たちは小さなものをつまずかせ、また自分自身をもつまずかせてしまう本当に愚かで弱いものであります。しかしあなたはそのような私たちの弱さをすべてご存じでいてくださり、イエス様の十字架の死の尊い贖いによって私たちの罪を許し、私たちを清めてくださいました。そして私たちにこの世にあって地の塩、世の光として歩みなさい、信仰を持って歩みなさいと言われます。私たちがどうか互いに愛し合い、互いに仕え合う中でこの世にあって キリスト者として歩む中で平和を作り出していく歩みを成していくことができますように、どうか導いてください。私たちの救い主御子イエス・キリストの御名によってこの祈り御前にお捧げいたします。アーメン。